前の交際よろしくお願いいたします。
私たち、第1、第2、第3組とは、災害の来る前の交際というテーマで、参加させていただきました。非常にですね、テーマ的には難しいです。非常にあのテーマとしては、起こる前の交際と交際には関係ないのか、準備していただくというふうにさせておりましたが、活発な意見が出ましたので、ここで発表させていただきます。まずですね、やっぱり事情ということで、まず家族の交際、要するに、次に何をするかによって、ご家族が、自分の家族が、安全か、ちゃんとしているかというのを確認できないといけないので、そのための防災の準備をするなり、防災業務の準備をするなり、食料の確保をするなり、というような意見が出てきます。で、もちろん家族との連絡がまた特に、会社に来ている方がいないかというと、連絡を取れないといけませんので、そのための連絡方法の確認をもちろんしています。そういう形で、まず家族、そして自分の事情を、まず最初に言って、次は皆さんに事業所を会社を持ちなので、会社の防災を準備して、今度は会社の社員がどうなっているか、会社がどうなっているかっていうのはやっぱ確認できないと、また次のステップに進めないということで、まず会社の、防災を事前にしておくということでは、耐震工事とかですね、それから防災の連絡、会社のネットワーク、連絡網の作成をするとか。またはなんかを続けなきゃいけないからそういう点検をしようというように、ステップ的には家族、それから会社、まずそこまで、きちっとまず自分側で防災しないと次の防災としての、防災前の、災害前の防災に対してステップできないという意見がありました。その中でですね、後半に移る前に、今の最終点ではどうするべきかと、例えば今日は今皆さんこれ、あやみやってますけども、もし今、それ地震があった場合には、事前のですね、異常階段が外から出て助かないですとか、今、4階ですとかっていうような、ことをですね、前もって言ってですね、まず意識を持っていってもらうというようなことも必要なのではないかというような意見も出ておりました。それからですね、あと、富士山の噴火があったというような提言もありましたが、その辺からちょっと細かい話もできませんでしたが、最後はですね、まとめさせていただきますと、先ほど言いましたように、まず事情、それから、家族ですね、それから会社、自分の会社、その備えをきっちりしましょうと、そういう中で、ロータリーとして、各事業所でそういう意識を高めてもらえれば、例えばこのグループでもいいですけど、どこ入りのロータリーのバッグにですね、防災用品を詰めておいて、でそれをストックしておくと。で、いざ何かあった時に、事業所が大丈夫ならば、そのバッグをですね、その市民の地域の皆さんのために使えるというような形が一つあります。で、そこから発展してですね、この、環境大会、3.11を忘れないためにも、防災例外の提起ということで、その皆さんが、今言ったように、例えば6位パックを持っていっていただくとですね、非常に現在1年だと仮にしますと、1年後にですね、3月近くに、第1例外とか第2例外、防災例外というのを行いまして、次から経つと忘れがちなですね、この、大きな災害を再認識していただいて、クラブ単位からグループ単位から地区単位などで募集が集まって、最後に、その大看板ですね、1年の賞金を過ぎて、そこからまた新しい入れてもいいですね、そういうものをもうちょっと食べたりしてですね、その防災意識を高めていったらどうだというような、意見になりました。あと最後にですね、Twitter とかやってらっしゃる方多いと思いますけども、その例えばそのノートリーの中でもグループで、さっき言った事情、会社が終わった後に、みんなのと連絡取れなくても、なかなか携帯、メールも取れないようなんですけども、結構ツイッターが言えるらしいんですよね。そういうネットワークも、各クラブでも構築していたらどうかというような意見になりました。ということで、第1、第2、第3グループの、災害の起こる前に、防災、以上となっております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。次に、4、5、6のグループを代表しまして、木下町長のロータリークラブ、加藤田会長のみに、よろしくお願いいたします。
はい、
テーマは、災害が起こった職場の行動です。
ました、第4から6グループを担当して発表させていただきます佐々木湘南ロータリークラブの加藤でございます、このテーマ、災害が起こった直後の行動ということでこのテーマはですね、ロータリークラブロータリアンとしての行動というよりも一個人としての行動という形で取り、させていただきましたことをご承知ください。3月11日の防災でしょうが皆さんどのようなところで遭遇したでしょうか。私はですね個人的なことになりますけれども、ちょうど東京に行っておりまして、東京でですね私は建築の関係で仕事をしておりますけれどもちょうどその日、建築の構造に関するセミナーをですね受けたんですね。本当に皆さんその専門家ですけれどもとても冷静な行動を取れたかどうかあんなところもあるんですけれども、時のその日の街の中ですね私も東京からこちらに戻れなかったんですけれども市民の行動はとても冷静だったというふうに承知。まず私どものテーマにおいて、サブテーマに基づき、討論させていただきました。1番目のテーマといたしまして、車の運転中に地震が起こったときにどのような行動をするかということで、まず今回はとにかく津波を想定しなければいけないということですので、津波のときには車は当然津波が想定できたので、避難には車は使わないようにしましょうということが考えられることです。今回の地震時にはですね、地震時にも車の運転を続けていたというのがいわゆる状況だそうです。時でも早く帰りたいという市民のことを車の運転は本来は路肩に止めるということが原則ですけれども、車の運転を続けていたというのが状況として見られています。そのことですけれども、車の運転ではあまりですね、車の意識しながら運転したいというようにしたいというふうに考えられました。車の中にはですね、非常グッズ、飲み物ですとか、ハンマーですとかを入れておくというメンバーの方もいらっしゃいまして、とてもそれは、家の中はもちろん非常グッズはありますけれども、車の中にも必要だなというふうに考えました。続きましてのサブテーマでございますけれども、家の中で地震が起こってしまったとき、どのような行動ですか。まずは外に出ないで、コートの保護をして身を守るというか、最近の考え方だそうです。昔はもうとにかく外に出ましょうというふうになったと思うんですけれども、今はまず頭を保護して身を守るのが、その場で身を守るというのが原則。次には、情報を得て次の行動を考える。今回の地震に特に教訓としては、携帯電話も使えなかったという状況になったという。当然でございますけれども、防災グッズの中には、靴とか、家を下に、ね、沈まった後に家から出るためにバールを手元に用意しておくとか、ヘルメットを用意しておくとか、そういうことは必要ですし、これも今3.11以降、特に重要なことは、電気のブレーカーを落とすとか、ガス栓を止めるとか、そういう、電気が通じるようになって、それが元で火災になってしまったとか、そういうことを教訓として得て、そういう電気のブレーカーを落とす、ガス栓を止める等の行動は必要だという。続きまして、屋内で地震が起こったときでございますけれども、まずは落下物に注意しながら広い場所に避難という、一般的なことでございますけれども、そういう行動をしましょうということと、避難場所を決めていくことはとても大切であるということ。で小さなことですけども、ブロック塀とか自販機の近くは歩く、近くは危険であるというのを再認識したということと、今回の防災、3.11以降、こういうものは忘れた頃にやってくるということでございまして、改めて自分の家の防災グッズを再点検すると、もう危険であったり、錆びていたり、 電池が切れていたりそういうのがあるそうですので、まあ、良い機会といったらとても失礼ですけれども、その機会に防災の再点検を必要だということになります。続きまして、地震による津波の危険がある場合の構造でございますけれども、まあ、津波と地震の関係は比較的地震が時間がありますので、情報を得てから冷静に行動するということがとても大事ですね。で最近特に茅ヶ崎方面等ではですね、実際に津波時に避難ビルの指定等が行われてますけれども、高層ビルの避難ですがあってもマンション等には入れない可能性があるので、危険ですよというような話です。まず小規模の建物でしたらいつでも入れるんではないかということで、そういうところに避難するのが、重要ではないかなというふうにでございます。ちょっと、慌ててまとめた関係でまとまったかどうか不安でございますけれども、第4から6グループの災害が起こった直後の行動というテーマのもとの発表をさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。次に7、8、9を代表いたしまして、茅ヶ崎中央ロータリークラブの池上前馬場直子さん、よろしくお願いいたします。テーマは、一段落した後の復旧です。
ただいま紹介に入りました池上でございます。第7、第8、第5グループの討論の発表をさせていただきます。まず私たちのテーマは一段落した後の復旧という形なんですけれども、今日のこのテーマはですね、ロータリー再開を支援という形とですね、大震災害というのはどういうことかということをまず医師会の方から言われました。というのは、災害というのは、大地区の支援が必要な災害、要するに、今回の地震、津波、それから、今、東北地方で行われている雪の災害、洪水、それから、ハリケーン、アメリカでいうハリケーンとか、そういうようなことを指すんだというようなことをですね、まず聞かされました。でですね、まあ、財団としては今回、まあ、この東北震災と含めてですね、じゃあ自分たちがそのこの地域で災害が起きたとかっていうようなことも話されました。そんな中でですね、まず綾瀬春日さんの方からメンバーの方から今はやはりもう心のケアが必要なんだというようなことをから、まあ、それには町の 再生を急がなければならないというようなこと、それと千葉中央のメンバーからは、もっと行政とのつながりを持ち、災害に対処して、ロータリーもやっていったらいいんじゃないかということと、あと千葉崎湘南さんの方からですね、まあ、地域のロータリアンとの密接な関係を持ってですね、いろいろな災害状況とか、そういうものを普及にですね、どの程度必要なのかというようなことをですね、進めていったらいいんじゃないかということを言っておりました。まあ、今回支援とですね、やっていくには各地の災害救援、災害地のですね、周りのロータリアンは大体行政とのつながりも非常に深いのではないかということがありますので、そういうことのクラブのとの関係を持ちながら、その行政に働きかけていった方がいいんじゃないかという意見です。から、まあ、綾瀬さんの方からのメンバーの方はですね、10年前に、この大震災とは関係ないんですけども、災害にあったらどうするのかというようなことで、まあ、アンケートをやったようです。その時はですね、やはり実際だったら何もできないんじゃないかというようなことを言っておられたんですけども、まあ今この災害で最初の頃ですね、やはり一番の問題は水がなかったということで、まあ、クラブとしては ISF 室内のメンバーの中に4人の医療を持っている人があるからそれを候補して、助けていくというようなことも発表でございます。ですからそういうようなことでですね、ロータリーがあの地域に、活用していただけるようにですね、応援していくというふうに。あのサブカーロータリーの方はですね、まあ、今回の最初に、ロッキーでですね、あのいろいろ出て援助しているということですね、やはりあの産業を支援していくということが大切じゃないかと、まあ、の普及をですね、普及をというのはまだまだ普及はしてませんけども、そういうものを応援していくことによってですね、一人でも産業人が増えるという形でですね、そういうことをロータリーも応援していかなきゃいけないのではないかというふうに言っております。からあのもう一人の茅ヶ崎ロータリーの桑田さんはですね、災害に対してですね、非常にあの国もですね、こう皆さんのですね、応援が足んないんじゃないかということですね、まあ、商売をしている人であれば売り上げの 5% を災害基金に充てるというようなことをですね、ロータリアン同士でやっていきながらですね、これはもうもちろんロータリアンばっかりじゃなくてですね、国がきちんとそういうようなことを応援していく、そして、ロータリアンもそうですよけども、その商店の方も利用者の方もですね、こういう大きな災害があったときにこういうようなことをするという心づもりを植え付けていくのが必要じゃないかというふうにございました。まあそのことでですね、第7グループはお話ししていただきます。第8グループにつきましてはですね、いろいろ権限広報等をやったようなんですけども、まだまだ一段落もしてないというように言っております。ですからこの辺ですね、もっともっと政府また労災もですね、それに応じていかないといけないんではないかということと、まず、最初に銀行になる人が疎開もある人はですね、自分の地域もこういう災害にあった時にですね、電電工というようにですね、まず自分の身を守ることをが大切だということを地域住民にこうしっかり根付けていくということをこう啓蒙していくのがあの大事じゃないかとの役目じゃないかというふうに言っております。それと第9グループにしましてはですね、結構あのいろいろあるんですけども、まあ、こちらもですね、まだまだ一段落していないよということでですね、この年数が経つとだんだん緩んでですね、テレビも放映されなくなるし、この災害に忘れられていくんではないかということでですね、まあ、毎日映像を少しでも流していくというような、こととですね、大体こういうふうに進んでいきますと、災害地以外は、その災害についての心の中のですね、残像が残っているのが少なくなってきてということですね、ロータリアンとしてはですね、地おこしに支援、それから災害地の町おこし労働者としてですね、RI がリーダーシップを取って、個人的にではなくまとまった動きが大切なんではないかと。から精神的な支援につきましては、ロータリーの絆ということでエンターテインメントを動く支援をしてあげる、だから経済的に支援が大切なことなので、ロータリアンが仕事上の協力をしていってあげたらいいんじゃないかというようなことを言っておられました。まあ、それとあとですね、日赤の義援金とかですね、ロータリーの利害状況の義援がどういうふうに回っていってるのかというのをもう少し情報を開示してほしい、 知りたいという意見がありました。それと最後にですね、やはりこういうような災害状況をですね、この全国的に広がったロータリーの中でですね、情報をもっと会員に、提供してほしい、その中から支援がこれからどうやっていくかというようなことが問われるんじゃないかというふうに言っておられます。今後についてですね、寒川さんのようにやらずに産業に業者のいろんなものを提供していくということは今後も続けていきたいというふうに言っております。ちなみに私は中国産のロータリークラブなんですけども、今年のですね3月の25日、大津地中学校の吹奏楽部を招きまして、宮崎の11の中学校クラブとスプリングコンサートを行います。その時に、24名の子どもが来ますけれども、その方はホームステイしてですね、一日を茅ヶ崎文化会館で、他の中学、茅ヶ崎の中学生とも共にですね、やっていきたいと、それを、継続的に子どもを続けていくというふうにですね、各クラブが現在行っている、事業、いろいろな考えがあるかと思います。それにはやはり各被災地の周りのロータリークラブの支援を受けながらですね、一緒に巻き込んで、やっていく、当然地区も入るんだろうと思いますけども、そうやってまとまってやっていくことが必要じゃないかなというふうに思っているということです。どうもちゃんとまとまったかどうか分かりませんけれども、第7代第9代というのを発表させていただきます。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。最後に10、11、スリングループを代表にしまして、目当て各のロータリークラブの小浜会長のみによろしくお願いいたします。テーマはロータリーとしてできること、よろしくお願いします。
はい、春日ロータリークラブの佐川と申します。よろしくお願いします。私のグループは第10から第12でロータリーとしてできることということで話し合ったんですけれども、まずロータリーとしてそれは金だという意見が割れてます物ももちろん必要だと思うんですけれども、物は皆さんもご存じだと思うんですけど、大量にこれが必要だって言ったらこればっかりが大量に集まって結局行き場所がない、で買えないもの、これが必要って言えばまたこれがたくさん集まってしまうということで、物としてはどうしても無駄が出てしまうので金だということが意見が出てました。別のグループでは逆にその前にお金の前に瓦礫を整理しなければいけないんじゃないですかということで意見が出てました。先ほど言ったその物が大量に集まってどうしたらいいか分からないときに、ロータリーとして人的支援も出しては意見出していかなければいけないんじゃないかということで、その仕分けをする人として人的支援を出すことが必要だという意見がありました。それから被災地のその必要なものの何がいる何がいらないという情報を収集する何が必要かということが大切だ。その情報を収集するために、東日本復興の本部に問い合わせるのが流行りである。このことについても知っている人も知らない人もいると思いますけれども、そういう情報を引き出す手段もあるということです。でロータリークラブは全国に各地域にロータリークラブがありまして、その今回の被災地の方でロータリークラブがあると思うんですけれども、 会直後はもちろん例会はできてないと思うんですけれども、例会が開始されれば実際にあのロータリークラブにはメイクというあの制度がありますので、そこのメイクを直接行ってあの必要な情報をあの今どうしてほしいのか何が必要なのかっていう情報を直接メイクを通じて集めるということがロータリーとしてはできるんじゃないかということが出てました。それからあの被災した人たちに、福島の原発のところもそうだと思うんですけれども、あのその自分の地域が離れてこちらに来ている、被災地の方がいると思うんですけれども、その直接の被災地の現場ではもう大切なんですけども、こちらに避難してきた人たちの被災された人の、支援が何かのためとしてできないかという意見が出ました。それから被災地の、就業支援が必要です。必要だ、仕事が、なかなかなくて、じゃあ義援金を出せばいいかっていう話ですけども、その義援金をこちら例えば募金で集まったものを向こうに行って向こうでお金を使う、物資を買ってそれを届けるっていうことが向こうの被災地にもお金を落とすことになりますし、あの経済が動くのではないかという意見があります。それから被災地の、個人の方のために、ロータリーの制度の米山奨学金を活用してはどうかという意見がありました。それから、マッチングランドというのがありますけれども、規模をあの大きくして、大々的な活動をしてもいいんじゃないか。逆に別のグループの方では、機敏に動くためにそのマッチングランドはマッチングランドの規模を小さくして、迅速な動きができる活動なのでその制度を使ったらいいんじゃないかという意見が出てました。それから最後なんですけれども、この第4グループの地域で何か起こった時のためにも、先ほども出てましたけれども防災教育に、協力するという点が出てました。簡単ではございますけれども以上で第10から11